四国、そこは志高く生きる人が住む国。
そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 愛媛大沢さつきです。四国 FM4 局でお送りしているこの番組ブリランテ四国の輝く人たちでは、四国で活躍する元気な人たちをご紹介しています。今週は FM 愛媛から今治市玉川町の山の神ガラス工房の梶川康臣さんをご紹介します。この番組は創価学会の提供でお送りします。梶川康臣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ガラスの工房と聞いて思い浮かんだのが、はい、前に熱いドロッとしたガラスを細長い鉄の筒の先につけてプーッと吹く体験をしたなっていうのを思い浮かべたんですけれども、はい、まずは山の神ガラス工房についてご紹介いただけますか。
はい、今治市の玉川町にあってですね、はい、普段は僕が一人で自分の作品を吹きガラスっていう技法で作ってるんですけど、うん、体験であったり講座であったりで一般の方も自分のコップとか作っていただけるような時間も作ってます。
吹きガラスですか。
はい、
ということはさっきちょっと私が言いました鉄の棒で、
はい、その先に溶けたガラスを巻き取って息吹き込んで膨らまして作っていくんですけど、
でそんな作られた作品を展示されたり、
はいはい、工房の隣がギャラリー未在って言ってギャラリースペースを設けてるんですけど、そこに僕の作品を何点かは置いてます、はい、
で体験講座もされてるんですね、
はい、
これは
体験はですね、コップとかお鉢一輪挿しとか作りたいものを決めてもらって、それ目指して僕と一緒に、僕も一緒についてマンツーマンでものを作っていってもらうんですけど、はい、なんで僕と一緒に何かものを作りたいっていう人がもしいらっしゃったらぜひお越しください
たくさんいらっしゃると思いますよ。
そうですかね、
はい、イケメンさんですから。
いえいえ
参加された方からはどんなお声がありますか。
やっぱり楽しいであったり、想像してたより熱いとか、基本的にもう本当楽しいとかものづくりやっぱいいなっていう声が多いですね。
そうですか、
はい、
それではそもそも梶川さんがガラスと関わるようになったきっかけは何だったんでしょう。
もともと僕大阪でサラリーマンをしてたんですけど、それを辞めて自分の本当にしたいことを探そうと思ったんですよ。そういう時期がありまして、で、その中でもものづくりで、いつ死ぬか分かんないし自分が、なんでなんかものを残したいなって思った時期があって、で、そのものづくりの中でもガラスをなんで選んだかって言ったら、師匠の作品を見た時にすごいインパクトがありまして、なんか色とか金銀とか使ってもう工芸品のガラスとかあるんですよ、そういうのを作ってる人がいらっしゃったんで、そういう人のとこ行って勉強したいなって思ったんですよね、はい、その人がいたからガラスっていう選択肢を選びました、
修行はいかがでしたか。
いや楽しかったですね。体力的にはきついもんもあるんですけど、休みとかもほとんどないですし、でも師匠ともずっと付きっきりでおるんですけど、すごいいい人やったし、で師匠が作るんを見て勉強するんもすごい楽しかったんですよ。こういう風にしてこういうものができとんやなっていうのを間近で見れるっていうのも楽しくて、でまた最初は思うような形にならないんですけど、それがだんだん練習重ねていくことによって思うもんが出来出してきたらもうすごい面白くて、なんかあんま簡単にできすぎたらすぐ飽きちゃうじゃないですか。
そうですよね。
なんでなんか難しいことがちょっとずつできるようになるのがすごい合ってたんですよね、はい、
師匠に追いつけましたか。
いや追いつきたいなと思ってたんですけど、で師匠も上手くなったのは独立してからやって言われとったんですよ。やっぱり毎日自分のものを好きなだけ作れるんで、僕も独立したらじゃあ師匠ぐらい上手くなれるかなと思ったんですけど、その僕が毎日ものを作ってる間も師匠は毎日作るんですよ。ってことはその差って埋まらんのやないかなってやっぱ思いますね。でも技術は置いといて、なんかいいものって技術だけじゃなくて自分の感性とかひらめきの要素もあると思うんで、なんかその部分では 師匠に追いつけるようないいものが作れたらいいなとは思うんですけど。
それでは梶川さんのこれからの夢を教えてください。
はい、作家ってなかなか長く続けるって難しいと思うんですけど、ちょっとでもまあ長く続けていいものを生み出していきたいなっていうのと、でまあ、あともし機会があるんやったらアメリカとかで展示会やりたいなと思ってるんですけど、はい、それがまあ最終目標みたいな感じです。今は
これからのますますのご活躍を応援しています。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは最後に梶川さんがこれまでの活動を通して感じたことを一言キーワードとしてご紹介いただきたいんですが。
はい、感謝です。
感謝、
はい、
どなたに。
まあ、その僕が修行するにあたってやっぱり両親の協力もないとできてないし、師匠も僕を弟子として取ってくれてないと成り立たないし、でまあ愛媛に帰ってきてから独立するってなってもやっぱり友達であったり先輩後輩とかの協力とか宣伝とかいろいろあって今の僕があるんやっていうのはすごい思うんで、でまあ僕が通ってた幼稚園の園長先生であったり受け持ってくれてた先生ともガラスやりだしてから再会してで応援してくれてたりとかあるんで、もうなんかそういう人とかと出会うたびにもう感謝やなってやっぱ思いますね、はい、でまあその僕にしてくれた分僕みたいな感じの子とかが出てきたら応援していってあげんといかんなとは思いますね、はい、
ブリランテ四国の輝く人たち、今週は FM 愛媛から山の神ガラス工房の梶川康臣さんでした。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。